主は皆さんと共に。ルカによる福音。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話しているとイエスは言われた。あなた方はこれらのもとに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐに来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張ってゆく。それはあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも反抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日はですね、先ほども言いましたけども、扉をですね、閉める式をします。ちょっと子どもたちは気づいてないかもしれないけど、この皆さんの右後ろの扉に特別青年 の絵を貼っていてですね、そしてそこを特別青年の聖なる扉として、このですね、去年の11月から12月だったか、約1年間特別青年の扉としてあそこを特別に設置していたんですね。で、ここは巡礼教会に指定されてますから、多くの巡礼者が来て扉を通って、で特別青年のお祈りをして恵みを受けるということがあったわけですね。もし皆さんの中でしてない人がいたら、来週までですからあと1週間ありますから、やっていただいたらいいのではないかと思います。で、皆さんの家にも扉があると思いますけど、扉は何のためにあるのか分かりますよね。自分の家にドアとかが何個もあるでしょう。どこの家でもね、ドアが何のためにあるかって言ったら、それは明らかですよね。中に入ったり外に出たりですね、あるいは隣の部屋に入ったりするために、私たちは必ず扉というかドアをくぐんなきゃなんないわけですよね。で、子供たちは時々あるかもしれないけど、鍵を忘れたりしたら入れなかったりすることもありますよね。で、ドアにもし鍵がなければ通れないということもやはりあるんじゃないかなと思いますね。だから扉っていうことは一つと、その扉をくぐるのが時々難しいこともある。さすがにちょっと子供たちは見たことないかもしれないけど、テレビで時々脱出ゲームっていうのやっててね、閉じ込められてる部屋から出なきゃなんない。で、場合によってはドアがどこにあるのかわからないこともあるけど、ドアがあっても鍵が見つからないんで、クイズだったり暗号を解いたりしなきゃそのドアを抜けることができないっていうことも、たびたびあることだろうと思うんですよね。 まあ、皆さんももしかしてそのお母さんが鍵を忘れて入れなかったっていうことがもしかしたらあったかもしれない。まあ、自分自身も鍵を忘れちゃってドアを入るのが、まあ、難しかったということがあるかもしれない。案外ですね、まあ、いつもじゃないけどある時はドアをくぐることが、まあ、実際、まあ、難しいこともありますね。で、私たちクリスチャンにとって一番大事な扉はどこか、この世界中で一番大事な扉はどこか分かりますか？まあ、ちょっと今日はあれだからね、まあ、ハンドマイクでちょっと聞いてもよかったんだけど、一番この世で大事な扉がどこにあるのか、それは明らかですけど天国の扉ですね。まあ、天国の門って言ってもいいです。それが一番私たちにとって大事で、それをくぐるかくぐらないかが、まあ、一番大事。その鍵を誰が持ってるか知ってますか？天国の扉はペトロですよね。ペトロが鍵をイエス様から預かって、だからペトロが開けてくれないと天国に入れないんですよね。それもやっぱり私たちは扉をですね通らなきゃなんないんですね。だからまあ考えてみたら、扉をくぐるっていうことは、まあ、本当のところはこの次の世界っていうか、また別のところに行く、それから外に行くこともあるし中に入ることもあるけれども、でも扉っていうのは大体非常に大事で、そこをくぐって私たちは次のところに行くっていうですね、まあ、そういう意味があるんですね。最終的には天国に入るわけですけども、だから私たちは一体何が大事かって言ったら、扉をいつも見つけてそれをくぐっていかなきゃならないってことなんですね。まあ、ね、聖なる扉はまあ閉まるっていうか鍵はかからないんですけど、バチカンの扉とかは大体青年の時しか開かないので、普通は鍵がかかってて何十年に1回しか開かない扉なんですが、まあ、それを来週閉めるわけなんですね。でも私たちにもっと大事な扉は、もちろん自分のうちの扉もありますが、自分の人生の次のステップに行くときに必ず扉をくぐらなきゃならないんですよね。例えば、まあ、小さな子供だったら、例えば幼稚園に入るときから扉をくぐらなきゃならない。もう試験がありますから、ミッション系の幼稚園だったらですね、幼稚園に入るのも扉をくぐる試練がある。小学校に入るときもそうだし、中学受験とか高校受験とか大学受験とか、まあ、皆さんこれから、ね、小さな子供順番に来ますけど、全部扉があって通るのはなかなか難しいんですよ。通れない扉もあるし、大学卒業して就職とか結婚とかですね、もうね、人生というのは扉がずっとずっとずっと実は続いてて、それをくぐなきゃなんないんですけど、案外難しいんです。こっちの扉行こうと思ったけど入学試験で落ちちゃったら別の扉に行かなきゃなんないわけだし、どの扉に行くかも難しいですけど、そこに開けて入っていくっていうのはそんなに簡単なことではないということなんですね。でも皆さん一人一人には神様がついてますから、その扉を一つ一つくぐっていくことはできるということですね。今日の福音書はちょっと難しいので、今日の福音書はなんか非常にですね、戦争とか暴動とか地震とか飢饉とか疫病とか、まあ何か非常に厳しいことが非常にたくさん書いてあるんですが、扉をくぐるのも簡単じゃないんですよ。本当のところは簡単に通れる扉は実はそんなにたくさんない。場合によってはどの扉をくぐったらいいかわからないこともあるし、扉をくぐるには努力したり勉強したりいろいろしなきゃ実はその扉をくぐることはできないんですね。でも苦労とかさまざまな勉強とかそういうことをすることによって扉をくぐることが、まあ、私たちにも、まあ、できるということですね。まあ、大人の人もそうです。扉は大体いつもありますから、年を取ってきたら年を取ってきたで仕事を辞めなきゃなんないとか、今度は あるところをやめる扉をもうくぐんなきゃならないんですよね。それを皆さん考えてみて、自分が今本当に通らなきゃならない扉はどこにあるのか、それを見出してそれをくぐっていけるように。でもそれは神様のお恵みがあるから私たちはくぐれると思いますね。で、案外思わぬところに扉があったりするんですよね。最近見た映画でインフェルノっていうね映画見たんだけど、もう出口が全部警察に塞がれてるから出られないんですよ。その全ての扉がもう警察で囲まれてて、そこを出たら逮捕されちゃう。だからもうそこ出たらダメなんですよね。でもラングントンだったかなっていう教授は頭がいいから、古いお城なんで隠し扉がいっぱいあるんですよね。だから本棚なんだけど、その本棚が実は扉になってて、そこを開けてその警察のあれを逃れてこう逃げたりする、不思議な扉も、だから扉じゃないように見えて実は扉が私たちの生活にもあるんですね。だからまあ扉も探さなきゃならないし、探した扉を今度は開けてくぐらなきゃならないんですね。で、それはいつも工夫とか努力とかお祈りが皆さん必要ですね。特に小さい子供はこれからね、幼稚園に入る、幼稚園の受験の人もいるでしょうし、小学校受験する人もいるでしょうし、中学校の受験が控えてる人もいるでしょうし、まあ大変ですね、人生はね。いつも扉を次々扉をくぐっていかなきゃなんないわけですけど、でも最後の扉はさっき言ったように天国の扉ね、ペトロが門番している、それをくぐるまで私たちは一つ一つ扉をくぐりながら次の世界、次のステップ、さらに神様との深い交わりに、まあ、少しずつ行くわけですね。まあそのようにして私たちこの特別青年の扉は閉まるけど、私たちの自分の前にあるチャレンジや、困難ですね、それを乗り越えて、次のステップに歩めるように神様にみんなでお祈りしましょう。